この番組はあなたの音楽シーンをサポートする MD スタジオの提供でお送りします。
ハマオ人生これからもう一勝負。ハマオはアマチュア芸能人輝いている中高年を応援する番組です。 MC はミキちゃんこと佐藤ミキとケンさんことプロデューサーの藤巻健一郎さんです。
藤巻です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ去年も1年お世話になりましてね、うん、年が明けまして、
はい、
アマオ再スタートの感じですね、うん、今日ね、
ですね。
まあ、と言いますのは、いつもメインでね、うん、進行していただいていた、はい、ゆかちゃん、
うん、
ね、去年いっぱいで、うん、お帰りになりまして、
卒業ね、
あ、卒業ね、ご卒業いただきまして、はい、地元の方に戻られたんですかね。
そうですね、
長崎だっけ。
長崎ですよ。
言っちゃっていいのかな。
いいんじゃない。
まあね。なのでまあ今年はみきちゃんがメインで、
はい、
やんなきゃダメだよね。
頑張らないとね。
だよね、
うん、
というわけでやっていこうと思ったんですけれども、はい、一人に任せるのはちょっと苦しいので、
はい、
私がまあ助っ人というか
出てきたね、
頑張ってやっていきたいと思ってます。
メインでね、はい、
はい、でなおかつ、テーマ曲も、
はい、
まあ、挿入歌もちゃんとスタートの曲もね、
うん、
また MD スタジオの前田くん、
うん、
やってもらって、うん、いい感じでね曲も仕上がってましたよね、
はい、力入ってますよ。
あ、誰が歌ってんの。
私
だよね。いい感じだよね。
いい感じでしょ。
どうかな、
もうなんかもうここですでに勘違いだよね。
お正月から、はいはい、もう本当皆さん申し訳ないというふうに思いますけれど、まあとりあえずミキちゃんがテーマ曲の歌を歌って、
はい、
前田くんが作ったとね。ここでまた1年乗り切っていこう、うん、まあこういう話ですよね、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
さあそれではね今月のゲストをご紹介するんですけれども、
はい、
先月はギターでね、
うん、
その前は和太鼓、
うん、
その前はマンドリン、
うん、
いろいろ音楽のバンドである中でやってきたんですけども、うん、なんと今月は、
はい、
落語。
お正月らしい。
そうだよね。で落語を、
うん、
エンターテインメントとして取り上げさせていただいて、うん、
はい、
落語をお手掛けいただいてる方にゲストとして、
はい、
今日はご出席いただいたと、
はい、
まあ、こういうわけですね、
はい、
じゃあちょっとここでご紹介してみますか、
はいはい、今週のゲストは木崎海洋さんこと心亭九茶師匠です。
い
ようこそ。
こんばんは。
こんばんは。
心亭九茶と申します。
あ、すごい。久しいお茶と書いて九茶さん。
はい、
すごい。
まあ今音楽番組を聞いていこうと思ってね、
うん、
会わせていただいた方々に落語っていうね、
うん、
やっぱりこの音楽番組の中に落語を取り上げるってあまりあるようでないので、
うん、
まあそのあたりちょっとお話もしなきゃいけないんですけど、
うん、
やっぱり中高年を元気に、
うん、
そして人生これからもう一勝負、
はい、
これがアマオの副題ですから。
そうです。
そういう意味ではね、
うん、
落語であっても、
うん、
和太鼓であっても、
うん、
パンクであっても、
うん、
元気になればいいんじゃないか。
元気になるよね。
いうところで、うん、今月はぜひとも、うん、心亭九茶師匠にねご活躍いただきたいと、
はい、
こうに思ってるわけです、
はい、
でもうちょっとじゃあインタビュー形式で、
はい、
九茶師匠のお話をしていますかね。
そうですね、
九茶師匠のまずお住まいはどちらですか。
はい、今私は八王子に住んでおります。
八王子、
はい、
おいくつで。
はい、今ですね、今年で39歳と120ヶ月になりました。
はい、
いやいやいや、それ打ち合わせの時にそれリスナー敵にいますからやめろって申し上げたと思うんですけど、また被します。もう一回来ます。なんだっけ、39歳に120ヶ月、
はい、
電卓ないと分かんねえな、はい、
でもこれ結構ね皆さん女性の方には受けるんですよ。
なるほど。
10ぐらい若く見えますから、
ね、あ、いいですね。
なるほど。
どうぞ使っていただいて結構ですよ、うん、
使います。
じゃあみきちゃんは何歳に何十ヶ月。
29歳に120ヶ月。
そうですか。
ほとんど番組の構成が成り立ちませんけれども、うん、そうですか。で、木崎さんの お仕事はどんな感じなんですか。
はい、実務としてはですね、行政書士および不動産の取引なんかをやっておりまして、まあ、落語家としてはアマチュアで、活動しております。
なるほど、
はい、
行政書士ってなんかすごい、たまに街中走ってると、
はい、
行政書士事務所みたいな、
あ、はい、
看板がこうチラッチラッと見たことあるでしょ、
うん、あるよ。
あれやっぱりその先生がいる事務所なんですよね。
そうですね、まあ、大体見るからにも固いですよね、でもね実は仕事はですね固いんです、
はい、そうですか、さすが旧茶師匠、はい、もうどこにオチが待ってるか分かんないですよね、はい、なるほどね、はい、実際は行政書士の先生の仕事って、はい、まあ、固いながらも具体的にどん
あそうですね、例えばですね外国の方が日本に、入国するときにその手続きだったり、あるいは相続の話、不動産の話、あるいは、まあ、行政ですから役所ですよね、こういったところで書類を出す、そういった書類を作ったりですね、まあ簡単に言うとですね、まあよく町の法律家なんて言われてるんですけどね、まあ家庭で起こり得るような簡単なトラブルとか悩み問題、そういったのを解決するという、まあそういう仕事がメインですね。
はい、家庭内のトラブル、
はい、
もう夫婦喧嘩しか思いつかないんですけどね。
そうでしょうね、きっと健さんは。
ね、夫婦喧嘩の仲裁なんかもやってくれたりして、
はい、実はそれもやるんです、
まあ、
まあ喧嘩もそうですけど、やっぱりその離婚のね、例えば離婚協議書を作るとか、そういう文書なんか作るのも仕事の一つなんですね。もちろんその中に仲直りさせる仕事もありますし、はい、
離婚協議書って知ってる？
離婚協議書見たことない。
あ、幸せだよね、
うん、見たことあるの？
ないけど、ね、一般的な話で、一般的な話で大体知らないじゃんね。
知らないですよ。
へえ、じゃあそういうものをお取り扱いする、
はい、
すごいですね。じゃあ本当にいろんな方々のいろんな、まあその生活に関するお悩みご相談があるんですね。
そうですね、ですから私のところに来る相談はドロドロですよ。離婚のドロドロ、相続争いのドロドロ、税金のドロドロ、まあ、そんなのは結構多いですね。
なるほど、
自分たちできないから相談に来るという。
でそういうお話を落語に落とし込んで分かりやすく皆さんに伝えていこうっていうのが、
はい、
まあ旧茶師匠の今のご活動ってことですかね。
そうなんですね、
じゃあとりあえずね、うん、まあ、ここで、まあ、聞いてみる、アーティスト見るっていうね、まあ、その小話を一つね、うん、もうちょっとだったら聞いてみたいよね、
うん、見たい
見たいよね、う
ん、そんな小話聞いたことない
そうですね、
ないですよ、
はい、多分そうだと思います。はい、
離婚の小話はないよね、
は
い、
離婚はね今ちょっと作ってる最中。
あ、作ってる最中
はい、
先に出来上がったら一番先に聞かせてもらえる
じゃん。ね、そっちでしょ、ドロドロの、
まあ、そのまあうちはないよ離婚は、う
ん、でもね離婚はね
最近出るから
需要が多いんです。
需要が
離婚の需要が、
離婚の需要が多い、
はいはい、これからもっと増えてくると思います。
そうなんだ。
これからもっと増える？
あ、つまりだから昔はあんま離婚なんかしなかったですよね、うんうん、昔はね、うん、で今もう離婚するのは当たり前の時代になってきちゃったんで、うん、そういう相談業務も増えてるんですね、うん、
なるほど、
じゃあ、はい、警察に離婚して喧嘩してたら、離婚しそうだったら行政書士さんに電話した方が仲裁に来てくれるんですか？
仲裁っていうよりもですね、
うん、まあ、
も
う仲裁ってさっき言ってくれたから、
まあ、仲裁っていうよりもそうね、まあまあ、
そういう使い方じゃない。あの
サイレン鳴らして
違う
サイレン鳴らしてね、なんか黄色と白の車がね行政書士なんて、そうじゃないよ、
そうじゃないんだ、
そうじゃないから、水道の水漏れと違うから
う、うん、
とりあえず
まあまあ仲裁って、まあまあまあまあまあ落ち着いてください、こんな感じですね。
そんな感じですか。
そうそうそう、
わかりました、
う
ん、はい、うん、呼んじゃうかと思った、
うん、でもさ、うん、まあ確かに離婚もそうだけれども、うんうん、やっぱりね相続だな。
相続ね、
うん、土地の問題とかさ、家族の中で揉めるってやっぱりあるぞ。
たくさん持ってるからね、
ミキちゃんじゃなきゃ金持ちじゃんか、
絶
対揉めるし、ね、
ないよ全然ね、
絶対揉めると思うよ、うん、
聞いとくといいね、聞きたいね。
そうだよね、
聞きたいですね。
だってね、
落語だもん。
お、息子さん2人だよね。
そうです。
ああ、揉めるね。
全然。
じゃあもうあの旧茶先生に今のうちからね、ご相談に上がるといいんじゃない？
そうです。
ねえ、じゃあまあとりあえず何か小話の前にあります。うん、いいですか？もうこのまま小話に行っちゃって。うんう
ん
う
ん、いいですね。
よし、じゃあまあここで旧茶師匠の小話。題名を一つよろしくお願いします。
はい、じゃあですね、最近多い、題名としてですね、亡くなる前に相続トラブルが発生している後見制度の重要性というね、この小話をね、一つちょっと聞いていただきたいなと思います、
はい、よろしくお願いします、
兄貴、ほら親父、ほら遺言書あるって言っただけで、ちょっと遺言書っての見せてくんねえかな。おう、これだよ。え、なんでもね、え、公証人役場で作った公正証書遺言ってやつらしいから、中身はもう間違いならしいよ。あ、本当だ、公正証書遺言って書いてあるな。土地建物不動産は長男に相続させると、 FM 銀行の預金残高は次男に相続させるって書いてあるな。ってことは兄貴、あれだな、あ、FM 銀行の預金は俺がもらってもいいんだな。お、そうだよ、だからちゃんとおめえに今日渡そうと思ってよ、ちゃんとここにお金用意してあるんだよ。これが丸分だよ。え、10万円、兄貴、親父の預金たった10万円しかねえのか。お前そんなことはねえだろうよ、親父お前1000万以上預金があるって聞いてたし、お前年金だってたくさんもらってたじゃねえか。そんなこと言ったって、まあ、これ見てみなよ。これ親父のお前、FM 銀行の預金通帳だけど、親父の死んだ日の残高ちゃんとここ10万円って書いてあるじゃねえか。あ、本当だ、10万円って書いてある。さては兄貴、あれだな、ほら親父が亡くなる5年前にほら親父が寝たきりになっちゃったから、兄貴はこの親父の通帳を代わりに管理してたってじゃねえか。まさか兄貴、親父の金、親父のために使わねえで自分で勝手に使ったんじゃねえか。そんなことはねえよ、全部親父のために使ったよ。ほんとか。じゃあ兄貴よ、ちょっと聞くけどよ、ここへ10万円引き出したって書いてあるけど、この10万円ってのは何使ったんだい。10万円、10万、10万円はあれだよめ、親父がさ、まんじゅう食いてえっつうからさ、俺がまんじゅう買ってきたんだよ。まんじゅう、まんじゅうにお前10万円も使うやつがいるかよめ。お前落語のまんじゅう怖いじゃあるまいしよ。じゃあお前よ、まんじゅうってじゃあ後ろから読んでみなよ。まんじゅうを後ろから、まんじゅう10万、ほれ見ろ、10万じゃねえか。あ、本当だ。じゃあ兄貴よ、ここへよ、8万円引き出したって書いてあるけど、この8万円ってのは何使ったんだい。8万円、8万、あ、8万円はあれだよめ、親父がさ神社にお参りに来てってたけど、ほら寝たきりになっちゃったろ、だから俺が代わりに行ってさ、賽銭箱に8万円入れてきたんだよ。賽銭箱に8万円も入れるやつがいるかよ。じゃあお前よく聞いててみな、いいかお前、行った神社がお前八幡神社だよお前、いいかお前、八幡神社8万円、八幡神社八万、ほれ見ろ、8万じゃねえか。あ、本当だ、たくも兄貴は昔から頭良かったからな。じゃあ兄貴よ、ここへよ、3万円引き出したって書いてあるけど、この3万円ってのは何使ったんだい。3万円、3万円はあれだめ、親父がさ三万神社にお参りに来てっつうから、俺が代わりに行ってきたんだよ。三万神社、あ、そうだよ、じゃあお前よく聞いててみな、いいかお前、三万神社三万円、三万神社三万、三万神社三万、三万神社三万、三万神社、あれ、ほれみな兄貴、引っかかったな。東京にね、三万神社なんて神社あらしねえよ。いやあ、にっこねろ、親父の金自分で勝手に使ったな。いやあ、ちょっと注意力が三万だったかな。
ですね、やっぱり。
いや、面白いね。
うん、いや、最後のうちあんまり面白くなくて失礼いたしました。
これ、何、師匠が自分で考えてる？
はい、そうです。まあ、実際にあった、トラブルの事例をですね、まあ、ちょっといろいろと着色しながら、まあ、大体、本物のストーリーなんですけどね。
要は、はい、親が貯めていた貯金から、自分自身が、まあ、10万円とか5万円とか引き出して、使っちゃって、ていたらそれってどうなのって、こんな話。
そういうことです。結局最後はまあお父さんお母さんがですね寝たきりになっちゃうんで、まあその通帳印鑑息子さんが預かる管理することになるんですね。そこで勝手に同居してる長男が使っちゃうと別居してる次男から文句が出ると。
へえ、天王史上初めてだね、
うん、
すごいね、
うん、
へえ、じゃあそういうことのご相談が来ると。
そうです。この今のですね、亡くなる前に相続トラブル発生してるって言ってるんですけど、まあこれがですね、相続トラブルのうちの2件に1件はこの問題が入ってると言ってもいい。それぐらい多いです、これは。
だってさ、一般的だよ、うん、まあ、うちなんか相続なんてねえよみたいな、うん、なの猫の額的な、そのちょっとしかねえだから土地がさみたいな、だから相続なんかないよっていう人が多いんだけど、そうじゃないってことなのね。じゃ
あ、そうなんです、逆に藤巻さんのとこみたいに財産が少ない人の方が、ああ、そう、そう言っちゃうけどそりゃ言えませんね。
そうなの、
あ、失礼しました。
なんで本当に言うか
な。藤巻さんのとこじゃない、別ないんですけど、やっぱりね、逆に財産が少ない方がその少ない財産を取りに 争うっていうことが多いんですね。
なるほど、
はい、だからもう今も財産多い少ない関係なく喧嘩になると言ってもいいですね、はい、
兄貴この5万円何使ったんだよと、
はい、
こういうこと、
そういうことです、
割にそんなこと言うかね、やっぱり言うんだね、
そうです、うん、少ないからこそその5万10万のことでも、うん、ちょっとした喧嘩になるんですね。
なるほどね、今日はためになる ね今年は、
うんうん、お正月から
ね、
うん、
これもうこんな感じで山は今年進むのかね、
そうなの、
うん、来月予定パンクバンドなんですけど大丈夫ですかね
差がね、
うん、差がね、まあそれはそれでいい、いいね、
うん、いいね、
うん、MD スタジオはアマチュアの方々を応援します。あなたの思いを番組にしてみませんか。ラジオを通じてあなたのメッセージをたくさんの人にお伝えするお手伝いをします。お問い合わせは MD スタジオまで。
Just Me Generation。
じゃあもう少しちょっとその先ほどのね小話の中にいろいろお話もありましたけれど、
はい、
やっぱりじゃあトラブルの原因っていうのは兄弟の不仲っていうか、
はい、
そういうのがあったり、お父さんお母さんがちょっと認知症になっちゃったかな、
はい、
みたいなところがあったりすることなんですかね、
はいはい、そうですね、まあやはり私は相続のトラブルになるっていうのは油断だと思ってるんですね。
油断、
はい、
油断
っていうのは亡くなる財産持ってるおじいちゃんおばあちゃんが油断するんですね。例えば、うちの子供たちは仲がいいから遺言書なんかいらねえよとか、うちなんか大して財産あらしねえから相続の争いなんかねえよとね、そういう油断なんですね。あるいは、まあ、遺言書書かなきゃいけないんだろうけど、まだ元気だからそのうち書きゃいいやなんて思ってたら、実は、ね、脳梗塞でパタッと倒れちゃったり、こういったことの油断だと思うんですね。
なるほど、
はい、
それを何いろんな方にお話をしてるわけじゃないですか、その落語として、
はいはい、
どういうとこ行ってるんですか。
あ、もういろんなね、私の落語を聞く方というのはシニアから高齢者の方たちの世代なんで、シニアから高齢者の方をお客さんにしたい企業さんだったり団体さん、まあ、簡単に言うと例えば金融機関さんですとか、保険会社、証券会社、建築不動産、こういった方ですとか、あるいは社会福祉協議会さんだったり老人会、町内会、そういう高齢者が集まる団体さんから呼ばれて講演をしております。
じゃあ今までじいちゃんばあちゃん何も考えていなかったんだけど、
はい、
キューチャー師匠のお話を聞いて、あら、うちはじゃあどうなんだと、
はい、
もうこういう風にもなるんだね。
そうなんです、だからどこの家庭でも起こり得る問題だと思ってるんですけど、さっき言ったように、まあ、財産多い少ない関係なく争いになるって言いましたけど、大体相続の争いって家庭裁判所ってとこでやるんですね、家庭裁判所で兄弟で喧嘩するんですけども、その家庭裁判所の相続の争いの約8割がですね、総資産5000万円以下の方たちの家庭なんですよ。総資産5000万以下ということは簡単に言うとね、サラリーマン家庭ということなんです。ということはね、もうこの相続の争いっていうのは、富裕層や地主さんだけじゃなくて、どこの家庭でも起こりうるということがですね、言えるわけですね、一つ。だからうちの、さっき言ったように、うちのは大して財産ないから大丈夫だよって、それも通用しないということになってますね。はい。
今日はあれだよ、スタジオのスタッフの佐藤誠くんちなんてすげえ、すげえよ、
お金
の
いっぱい
大資産を買
って。そうだよね、誠ちゃんち。
あ、そうなんですか。
彼なんかって、じゃあキューチャー師匠にちょっとレクチャーしてもらわなきゃダメなんじゃないの。
え、そうなの、してもらえるの。
あ、しますよ、いくらでも。はい。
あ、それって費用かかるんですか。
はい、まあ、私も真剣に答える都合上、ちょっといくらか費用はいただいておりますけど。
なるほど、
はい、
だってそっちが本職ですもんね。
そうなんです、そうそう、本職なんですよ。そう、
そうか、そうか、そうか、
何言ってん
の。
あ、そう
か、いつの間にか落語が本業で、
そうだよ、
行政書士がシャレかと思ってたんですよ。
違うでしょ。
そう、そうなんですよ。
そう、そう、
違いますよ。
だってエンジニアの前田くんちなんかすごいよ。
え、すごいだよね。
そうそう、聞くのは怖いぐらいなんだから。
いいな、持ってて。
すごい。
でもなんでそんないろんな人の事情知ってんの、ケンさん。
いや、だからそれはこれ、アマオのプロデューサーとしてはさ、
鳥が怖い、ね、
鳥が怖い、
怖い。
だってミキちゃんちだってそうだろ。だって
全然ないでしょ
う。あ、そう、
うん、うちサラリーマンですから
。そう、
そうですよ。
じゃあちょっとまこちゃんでも呼んでみるか。じゃあ
呼んでみていいの。
呼んでみてみる 嫌だっつってるよ。
そこで嫌だって言ってる。
やっぱりあのプライベートのことだから話したくない。あ、金目の話になったら話した
くない。奥さんの手前まずいわけですよ。
あ、かなりまずいよね。
かなりまずい。
そうかそうかそうか。
ありゃそうでしょ。
持ってるってことを奥さんに知らしちゃいけないん
だ。公的電波でダメだよね。うんうん、じゃあこっそり後で。
え、じゃあさ、夫婦でさ、夫婦でだよ。
ええ。
あの例えばその知らないはしゃくりが1000万あったとするじゃん、
はいはい、
そういうのってさ、え、離婚 しようになった時にちょっと話が相続ってずれちゃうけど、
はい、
その、あのあれへそくりはさ、
はい、
それ500万500万だよね、
まあ、原則そうですね。ただそのへそくりの元がどこかということなんですね。例えば旦那のお父さんから相続でもらったお金は旦那の固有の資産なんで離婚しても分ける必要ないんですね。ところが旦那の給料から貯めたお金だったら、いくら奥さんが専業主婦でも二人の協力のもと貯めたお金という感覚で分けなきゃいけないですね。
なるほど。
お金やっぱ出所がどこかっていうのは重要なんですね。
なるほど。
離婚の場合は。
そうなんだ。じゃあ例えばさ、うん、じゃあちょっと力入っちゃっていい？
あ、どうぞ。だいぶ前のめりになりましたね。
力入っちゃって。お正月とかのね、とりあえずここははっきりしとかなきゃいけないんだけど、要はじゃあ女房がさ、はい、パートで稼いだお金でへそくってたとするじゃん。
はい。
これ俺の給料じゃないじゃん。
はい。
それでも半分こだよね、
まあ、半分かどうかあれですけど、でも奥さん働いたお金だとしても、ご主人のやっぱり夫婦生活の協力があって働ける、あるいはお金が貯まったということなんで、
そうだよね、
奥さん 100% では通常はないですね。
そうだよね。
そうです。
だって、はい、僕が稼いできたもんだけ半分つで、
うん、
女房が稼いだのは女房だけってのは、これちょっとそんなバカなことはないよね。
そうです、う
ん、それ独身時代から貯めてたものは折半しないでいいんですね。
独身の時貯めてたものは、うん、その人の固有のものなんで分けなくていいです。
すごくこう、はい、遡ってまで調べるんですね。じゃあ、
まあ、調べるっていうよりもそうですね。ね、そうです、うん、話し合いをする時は、うん、このお金はどっから出たんだっていうことを、はい、
でも結婚してさ、1年や2年なら独身の時に貯めたお金だってたけど、30年も経ってみろ、それが本当に独身の時からのお金なんて分かんないじゃん。
でもさ、銀行からさ出しちゃったら分かんないよね。
まあね、確かに ね、そう、はい、だからそういう人もいるんです中には。
ミキちゃんね、
通帳から出しちゃう、
コンサルタント料払った方がいいんじゃない。
本当に、ね、そうなの、うん、私向こう側に行こうかな、
あ、そうですね、うん、どうぞどうぞ、はい、
弟子、
う
ん、まあそんなこと言ってるとね、番組の趣旨からどんどんどんどん離れていっちゃいますけど、まあ、あとはやっぱりさ、突然出てくる子供。
何それ。
俺ね、好きなんだよ、そこは。突然子供が出てくるっていうバージョン。
いたの？
いや、いない、いない。いないけど、男としてはやっぱ憧れちゃうよね、俺はね。
憧れます？
やっぱね。
あのね、そう。まあ、今は少ないですけど、
うん、
30年ぐらい前、つまり、まあ、私たちの、親世代あるいはおじいちゃん世代はですね、うん、そういう男の人多かったんですよ、うん、つまり、豪傑なお父さん多かったんです、うん、外に一人や二人子供がいねんでどうすんだって、うん、そういうおじいちゃんが多かったんで、うん、おじいちゃん亡くなって戸籍取ると実は妻とか子供が知らない隠し子が一人二人出てきたなんてのは、うん、昔はしょっちゅうありました、
うん、
はい、今の人たちはあんまりそういうことやらないんで、
そりゃそうだよね、
うん、少ないんですけどね、
そりゃそうだよね、
う
ん、
そう、でも憧れてるってことは、ね、もしかしたら一人ぐらい健さんにも子供が隠し子がね、いるのかもわからない、
う
ん、
本当に
何を言ってますか、ね、この番組は人んちの家庭を壊す番組なんですかね。
怖い怖い、
人生これからもう少々勝負っていうのは違った意味になってくるじゃない。
だって憧れるっていうからですよね。
いやいや、まあ、だからそれは言葉のあやでさ、まあ、そういうふうにね、そういったこともあるかなと、まあ、そういったこともお受け付けいただく行政書士の先生かなと、まあ、こういうふうな話なんですよ。
なるほど、
来週は必ずまこっちゃんに登場してもらいましょうね。
来週はね
今日なんかダメだとかなんとか言ってたけどね。
ダメって言って
だったらもうしょうがないエンジニアの前田君に登場してもらうよ。相続の話なんだから。うん、まあ多分それもダメだと思うけれども、
う
ん、
そりゃそうだ。
まあキューチャー賞どうですか、
はい、
まあ今年のそのなんて言いますか、じゃあこういう活動をしようと、
はい、
やっていこうとするその意気込みと言いますか。
そうですか。そうですね、まあ私もですね、この落語始めてから5年目になるんですけども、まあ当初はですね、もちろん始めたばっかなんで認知度もなかったんでね、自分で会場を抑えて自分で講座作って、まあ、自分で企画をしてお客さん集めて落語をやったんですけど、まあ、一番少ない時でお客さん1人なんての時ありましたね。
1人
です
よ。なかなかいいですね。1人マンツーだ、マンツーだ、とりあえず。
そう、まあ、私もびっくりしましたけど、部屋に入ってびっくりしましたけど、お客さんの方がびっくりしちゃったんですね。周り見て、私だけ、 え、どうすんのこの雰囲気って。で、私、マンツーマンで落語をやって、しかもいつもの癖で、あ、本日はたくさんの方お集まりいただきましてなんて言っちゃったもんですけど、たった一人しかいないという。まあ、あんな辛い落語もあったんですけどね。おかげさまでこんなの続けてですね、去年は、1年間で140回の公演を、させていただいて。
はい、それすごいね。
はい。
ね、だって月10回で120回だ年間。
そうですね、
すごいね。いや、はい、お呼びがかかるんだたくさん。
そうなんです。こういうなんか難しい話を笑いながら聞くという講座がほとんどないみたいで、もう北海道から九州まで遠くから呼んでいたことが多くなって、はい、
じゃああれだね、この番組をお聞きいただいている方々の中で、ちょっとした質問があれば、ね、天尾のホームページでちょっとね、質問書いていただければ、このぐらい無料だよね。
あ、これぐらいは、はい、もう無料でさせていただきます。は
い、もうそれはしょうがないだろ、はい、いい今年の心意気でしょう、まず。
そうですね。
ねえ。
はい。
うん、あ、そうだよ。
はい。もうただより怖いものはないとは言いませんから。はい。
そうだよ。もっと早く知り合いたかったな。
まあ
別にも、もう僕は別に財産はないけど。
あるよね、
いや、もうこれからでもまだまだいくらでも相談受けますから、はい、ケンさん困ったら言ってください。
いや、ありがとうございます。はい、じゃあ去年も140回か。
はい。
じゃあ今年も140回ぐらい。
そうですね。多分まあご依頼があれば私はもうどこでも行きますんで。
北北海道。
はい、北北海道から南は青森まで、
南かなり狭いね。
あれちょっと待って、今聞き逃すとこだったよ。
遅いよ。遅い、反応が遅い。ラジオ向きじゃないよね。
そうだね。
東北専門じゃないですよ。北海道から九州まで。はい、
一番今まではあれですか、東の方はどちらまで？
東ってどっちでした？
まあ上っていうか北海道方面は。
北海道一番上はね、去年紋別ってとこでやりましたね。
紋別。
はい。
やったってそれ市民会館なのね。
そうなんですけど、うん、まあでもやっぱ人口少ないんで、もうこれ人間が20人ぐらいと、あとはキツネ、タヌキ、アザラシ、そんな方が参加してました。
アザラシね。
アザラシね。
アザラシの
風景ね。アザラシ
いるんですよ、
そこ。南は？南はですね、一番南は今まで、沖永良部島と与論島。ここは南ですね。
沖永良部島って与論島。ほとんど位置が分かんない。沖縄よりも。
ですね、与論島はね、沖縄のちょっと手前なんです。
ちょっと手前。
で、与論島ってね、実は鹿児島県らしいんですね。鹿児島県でもね、うん、もうほとんど沖縄に近いんで、でも与論島が一番最南端ですかね。はい、
そこでこういうお話をすると
、はい、そうです。ご老人、シニアからご老人を集めて私の相続の話を落語で聞いていただくという、
はい、言葉の壁ってないですか？
あ、言葉の壁はねないですね。私は一方的に喋るだけなんで、まあ、地元の人が私の話を聞いていただくだけなんで、まあ、大体私は東京弁喋るんで聞こえるらしいんですけどね。大丈夫らしいんです、はい、
いやー、というわけであっという間のね、30分になりかかってますけどね、まあ、今年山をスタートして、まあ、第1回目第1発目がキューチャー師匠、また来週も、
はい、
ね、話を引き続き、でいつも第2週はほら第1週の、ね、再放送だったけど、今年からなんと常にライブでしょ、というわけでまた来週引き続きキューチャー師匠よろしくお願いしたいと思います。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
本当に今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天尾人生これからもう一勝負、次回もお楽しみに。
この番組はあなたの音楽シーンをサポートするMD スタジオの提供でお送りしました。